はい、それでは今日の、福音書をお読みいたします。マタイの福音書15:16-20になります。それではお読みいたします。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り、皮に捨てられることを知らないのですか。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、ののしりは心から出てくるのですからです。これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。それでは証と分かち合いを島田彩さんにしていただきます。
おはようございます。私が今日これを選んだのはですね、この聖書箇所はファリサイ人の人がイエス様の弟子が手を洗わないで食事をしているというふうなことについて、それを なぜ咎めないのですかというふうなことで、イエス様に質問してしたことの最終的な話なんですけれども、私、この先週ね、ちょっとね耳の調子が良くなくなって、でそれが何で起こっているかというと、今までもたびたび起こっていたんだけど、私頭痛持ちがひどくてね、それで、でそういうふうな体がこの先週とか雷が多くなってたりすると、気圧が違ってくるでしょ。で天候が不順になったりすると体がやっぱり硬くなって、それでそういう時に頭痛がよく起こるって言って、でなんかこう体調があんまり良くないなと思っていたら、そしたら私その顎関節症もあるんだけれども、それがねちょっとひどいっていうか、顎関節症になったわけじゃないんだけれども、顎関節症と顎がこうずれてしまうっていう、それであるんだけれども、それが頭が頭痛が起こってたわけじゃないし、顎関節症が起こってたわけじゃないんだけど、なんかこう不安定な感じがね、こうこめかみがピリピリするとかで、それで良くないなと思っていたらね、そしたらね、朝起きたら耳の聞こえ方がおかしくなっていたのね。で顎と耳って近いでしょ。だから、耳の中がね、なんかこう気圧が違う感じ、気圧の高いところにいたらボーってなっちゃうような感じので、変によく聞こえちゃって、だから空調のフーッと音がものすごい大きく聞こえるようになってしまってね、それでね、やっぱり顎の関係だと思ったんだけれども、で耳が近いからそうなんだけれどもね、でそうすると耳が近いとめまいがするんだよね、三半規管が、近いから、それでね具合が悪くなっていたので、そこでねすごいちょうど良かったのが、後々つきたいなと思っていたその顎とか頭蓋骨専門のフィジカルセラピーの先生が、7月末にカリフォルニアの方に引っ越されるというふうなことで、それでもしそういうふうな頭蓋骨とかね、顎とか治すのって、それを乗せているのは体だから、まず体をつくのね、ズレを治さなきゃいけないということで、今までそのズレを1年間ぐらい治していて、それでその後々その先生に就こうかな、見てもらおうかなと思っていたんだけれども、その前の週に、その前の 2,3 日前にどうやら引っ越されるらしいっていう話を聞いて、それでじゃあ時間がないから私も見ていただくことを申し込まなきゃと思っていて、ちょうど申し込んだぐらいの時にね、いろいろ他のそこの病院の院長先生とかにもお断りして了解を得て、それで やった次の日ぐらいにすごい具合が悪くなったのね。で2日後ぐらいにその先生に見ていただけることになって、それで見ていただいた結果、 結局は多分私が覚えてないだけで頭を強く打ったことが昔あって、それで頭蓋骨がこう歪んねじれた感じで歪んでいて、第一頸椎がそこも良くないって、こう第一頸椎って頭の中にある一番最初の頸椎なんだけれども、それは前から他の先生にもフィジカルセラピーの先生にも第一頸椎がすごい気になるから誰か治せる人いないかなって言われてたんだけれども、それが良くないから、あとその1ヶ月半ぐらいでその引っ越す前になるべく見ますっていうふうなことを言われてね、だからそれで1回見てもらったんだけれども、それでもね、かなり耳もね普通に戻ったのね。だからすごい良かったんだ。でもそれで、それはしかもね、その先生ねクリスチャンなんだわ。うんね、千鶴子さんと同じ教会に今通われてて、それで素晴らしい先生だなと思って、それで原因も分かってすごい感謝のことなんだけれども、それでもさ、やっぱりこう直してもらったんだけど、時間とかで疲れたりするとやっぱりね、またちょっと悪くなってきたりとかするじゃない。でそうするとね、不安になるんだよね、こう耳のことだから。だから心の中でこう不安な気持ちがすごくこうたくさんあって、私がどうすればいいんだろうとか、何が悪かったんだろうとか、そういうふうなことでこう悶々としてしまうんだ。でその時にね、さっきの聖書箇所を思い出して、自分の中で聖書箇所は例えば人に言われたことでね、悪いことを人に言ってしまうっていう、でそのことが一番人に影響を与えてしまう、食べ物よりも何か人に悪いことを言ってしまうことで、それによって人っていうのは体に影響を受けてしまうわけで、食べるものじゃないんだよって話なんだけれども、私自分の心の中でその悶々としているっていうことはね、心の中で悶々としているっていうことは、自分で自分に対して悪いことを24時間喋り続けているのと一緒だと思って、それだったらせめて口から出すものは感謝にしようと思ったんだよね。だからで、もう千佳子さんと同じでね、散歩をして気を紛らわしたりするんだけれども、それでもう散歩してる最中にずっとね、ありがとうございますって心の中では悶々としてるんだよ。でずっとありがとうございますって言って、それでこれはね、前私が読んだ話で国連とかでも発表された話なんだけれども、人間ってありがとうございますというふうなと、ありがとうございますと、愛していますと、でごめんなさいと、許してくださいというふうな言葉をね、こう言い続けるって、意味に何かに対して言うんじゃなくて、こう言い続けると血圧が下がったりとか、そういうふうな、ね、ことがあるんだって。それでそれを考えた時に、それって神様への感謝と、それと愛と、それと自分の罪を言い表すっていうふうなこととね、許してくださいとごめんなさいがあるってことと、あ、そういうことと似てるなと思っていたことが思ってね。でその時 その国連で話された時のことも、何に対してすごい言うってわけじゃなくて、心に浮かんだことに関してこう淡々と言うっていうふうな話だったから、だから不安を抱えつつ別にそれを消そうと思わず、淡々とありがとうありがとうって心の中で思うだけだったら自分の心に負けてしまうから、もう声に出してありがとうとか、愛してますとか、ごめんなさいとか言って、それで淡々とそれを言いながら歩き続けるっていうふうなことをやっていたのね。そしたらねなんとなくね、気持ちの中がね、あるなんかそのフェードダウンしてくるっていうか、その消そうと思ってたわけじゃないんだけれども、不安とかがなんとなく収まってくるんだ。それで収まってきたらね、芋づる式にね、なんか別なことを思い出すんだよね。でその別なことっていうのは、昔こういうことあったなみたいな感じのことに対して、それに対してまたこう またありがとうとか愛してますとか、なんとなくそれをこう繰り返し繰り返しやっているって言って、で、そうするとまたこうそれに芋づる式に別なことを思い出して、それでそれが後悔だったりすると、またそれに対してごめんなさい、許してくださいっていうふうなことをね続けていたんだよね。それでそしたらね、なんか気持ちが落ち着いてきて、で落ち着いてきてね、なんて言うんだろう、すごく気持ちが落ち着いてくるっていうことは、体がね落ち着いてくるんだと思うんだけれども、前よく言われるっていうか、それも本で読んだことがあるんだけれども、人間の体ってその部署によってね、例えば脇の下とか、人によっては脇の下とか胸とか、そういうふうなところに記憶を溜め込んだりするんだよね。内臓とかにも溜め込んだりすることがあるから、だから内臓とかをね移植するときあるじゃない、亡くなった人の移植するっていうふうなときに、そうするとその持って元々の亡くなった移植元の人の夢を見たりするんだって。だから体ってそういうふうな記憶を溜め込んでいる。でそれが解放されるとまた何か違ってくるっていうふうなねことがあるんだけれども、そうやって一つ一つ何か思い出したら、その感謝して愛して、そして罪を言い表してってことを繰り返しているうちに、体がねなんかざわざわ感が落ち着いてきたっていうのがあって、すごくねそのことに対しても感謝したんだ。だからそしてねここら辺でまたすごく思い出すのが、前に千佳子さんがねこの前聖書箇所を出してくださった時に、イエス様と一つであるっていうふうな時にには、とにかく最後に感謝しなさいっていうふうなことをね言われてたでしょ。だからそれを思い出した。それともう一つは、前地の塩でありなさいって、地の塩でありなさいというふうに先生はテキサスの玲子先生がおっしゃった時に、やっぱりその地の塩でないという状態は何かっていうと、いっぱいいろんな砂とかが塩に入ってしまっていて、本来の味がなくなってしまう、不純物がありすぎる。だからその私もその、でも人間っていうのは不純物がなくて、それで元々の姿であって神様をそれを表すことができるっていうふうなことをおっしゃっていたのって、すごく心の中にあってね。で私やっぱり自分の不安とかで、いつも自分で自分の不安をこう自分に対して24時間言い聞かせて、自分の中を不純物だらけにしていくんだけれども、それに対してやっぱりそれを解放していくっていうふうなことは、やっぱり感謝と愛と、それと罪を言い表すっていう、罪を言い表して、そしてそれに対して謝るっていうふうなことを繰り返して、それで自分自身を取り戻していくっていうのは、すごくなんて言うんだろう、自分がねスポッと入ってくるような感じ、もうこうずれていた自分が入ってくるような感覚があって、そのことにもすごい感謝しました。だから今回のファリサイ人のこの話は、人に向けて言われた悪い言葉が人に影響してしまうということだけれども、自分自身に対しても自分一番自分に語りかけているのは自分であるから、だからそこでそれをやっぱりその大切な感謝愛、そして罪を言い表すというふうなことで、そして謝るっていうことで、なんて言うんだろう、自分を取り戻すことって大切なんじゃないかなと、この1週間で思いました。はい、終わりです。
はい、ありがとうございました。分かち合いですけれども、今の話でね、ちょっと自分もその臓器のことを言いましたよね。その移植するとその人の心が 僕映画好きで、なんかそういう映画見たんですよ。あのなんかね、恋人がその死んじゃうんですよね。その心臓を移植する全然知らない女の人に、で年格好も同じぐらいなんですよね。だからすごくマッチして、でその人に移植する。で、あのその男の人がやっぱり移植された女の人ってどんな人かなと見に行くんですよね。そしたらあのすごい年格好も同じぐらいで好きになっちゃう。で結局結婚しちゃうっていう、ね、そういうストーリーの映画をね見たことあります。まあ、ちょっとあんまり関係ないかもわかんないですけども、あの、それではですね、この本当にあの自分自身思ったのはやっぱりあのそのこのマタイのこの15章ですよね。あの口から出るものは本当に心から出て人を汚すということって、これって常に私はやってるのかなとか思ったりするんですよね。でも言っちゃった、まあ、これでもう終わっちゃうって感じですよね。もうそこでだからその人がどう考えるかっていうことなんですけれども、まあ、自分は別にあの開き直ってるわけじゃないんですけれども、ただ昔と違うところはやっぱり反省ですよね。昔はもう反省しなかった、なんていうかそのまま、うん、っていうか忘れちゃうっていう感じですね。今はなんかそのずしっときて、これはまずかったって、神様ごめんなさいと、あの人に謝ってください、もしかそういうことができるならっていうことを私はあの常にやります。ということで、なんか皆様あの、分かち合いをしたいと思います。じゃあ久さん。
はい、自分もそうね、あの自分も結構きつい言い方する方なんで、いろんな人を今までかなり傷つけてきてるんじゃないかと思うんですけど、でもさっきあやが言ったね、その自分自身に対してもそうかなっていうのももちろんあって、ああ感謝と愛と悔い改めだっけ、うん、ああ重要だなと思って聞いてました。今度医者に行って血圧測ってもらうときにね、間違ってナースにそれ言わなきゃいいけどなと、ありがとう愛してますとか言ってまあそれは気をつけなきゃいけないなと思ったんですけど、でも人間ってやっぱりね、あの心の中とかなかなか感謝できない時もあったりして、そういうふうになんていうか汚いものがね口から出る時がやっぱりすごい悪循環に陥っちゃうんだなと思います。あとね、さっきの話のように自分の中で不満を募らせる時ってね、それが口から出てないけども、それもまさに悪循環で心の中で良くないものがぐるぐるぐるぐる回ってて、よくまあ自分が言うことですけど、正義と義と違うっていうのはね、正義っていうのは主観であって、自分なりの正義が強い人っていうのはやっぱりあれも良くないこれも良くないって、人に対しても自分に対してもそういうのがいつも心の中で回っててね、正義感の強そうな人って結構いつもイライラしてるような雰囲気の人多いように見えるんだ実際にね、うん、だからそれも自分の中でもしもそういうのがあったらすごい気をつけなきゃいけんかなと思いました。でも今日の聖書箇所のね、書いてあるそのもちろん食べ物によっちゃひどいものはあるんだけど、まあでも時代背景考えるとね、あの豚を食うなとか、何やったっけ、鱗のない魚やったっけ、そういうものを食うなっていうのは当時の冷蔵庫がないああいう地域においてはやっぱり当たり前の話であって、そういう立法の中であれ食っちゃいけないこれ食っちゃいけないっていう人たちの話なんで、食べてもいいものを食べてはいけないものっていうのは、そのこれは手洗わないか、これは、うん、だから何食べていいかじゃないんだよね、ここの話ってね、うん、少々手洗ってないぐらいで普通に食べることが許されてるものに関してギャーギャー言うなよって話でしょ、うん、もちろん今はもっと科学的なものが入って体に悪いものたくさんあるけど、そういう話じゃないよね。だからその食べていいものに関しては、うん、とあのこだわる必要ないっていうことを言いたいんだろうと思うんだけど、 でもまさにそうで、ね、むしろ普通に食べていいものって栄養になるだけだからね、うん、やっぱりでも外から中から口を通して出てくるものは人間でやっぱ罪が多い分良くないものの方が多いのかもしれないと思います。で、まあ、最近はちょっと夜寝る前の、ね、お祈り時も本人にですね、なんか一つ感謝することを言ってみろっていうお祈りをさせてるんですね、うん、今まではこれしませんでした、ごめんなさい、これしませんでした、ごめんなさいばっかりで、あとこうなるようにお願いしますっていうのを、まあ、本人にやらすとね、お祈りさせると、最近も一つでもいいからなんか感謝しろっていうようなことをやらせてて、子供に言うのはいいんだけど、親もちゃんとやんなきゃいけないなと思いながら聞いてました。はい。
そうですね、なんか、うん、なんかこうやってまた、ね、みんなと分かち合う機会を持てて感謝なんですけれども、なんかやっぱりこう本当に、まあ、久慈さんもさっき言ってたように、そのなんか、まあ、私たちみんなそういうなんかその繰り返しを起こしてるっていうか、やっぱりなんて言うんだろう、こうこうエモーショナル的なところがなんかやっぱりそっちの方が先に出てしまって、その落ち着くっていうですね、そういうのもなんか怒ってる時にはそういうなんかそこにも行かないだけがあって、でもやっぱりこう神様に委ねるって私はいつも言ってるんですけれども、そういうところもあって全部やっぱり出すものっていうか、やっぱり神様が先で、やっぱりその出すものを出すけど、やっぱり神様に頼らないと、神様なんていうの、神様が私たちのことを聞いてくれてるから、そこに私は戻ってしまうというか、やっぱりこういろいろガーッとなったりとか、こうなんかやっぱセルフコントロールがないっていうか、そのディスプリンっていうか、やっぱりなんか神様はそれも私たちにそういうものをもらってるんだけど、でも人間はどうしてそれをそのもらっていただいているものを使うかっていうのがあるんだけど、使えてないっていう、そのコントロールするところとか、コントロールできるけどそういうところになるとコントロールできないというか、だからそういうモーション的とか、でも、ね、こうやってあやさんもこの1週間そういう神様からそういう機会を与えて、ですごく良かったなと思うし、自分でそういうそのこう振り返る機会というか、時々なんか本当に後になっていつもね経験してこうなったというかなんですけれども、でもやっぱりあやさんもこうして経験できたこそ、こうやって今私たちと一緒にこう分かち合うことができたから、それも神様に感謝、そのあやさんにこういういろいろこう、ね、体のこととか悩みがあっても、でもなんかこう、あ、そうなんだとい こう神様があやさんにこう聞いてこう、まあ、答えというか、そのあやさんに必要なものをこう神様がこう見せてくださったっていうのすごい感謝だなと思いました。でもその先生がまあ引っ越されても、でもやっぱり引き続きそういうなんて言うんだろう、その答えというか、神様がそれもあやさんになんか、ね、絶対こうあるのことを信じて、だからこれからもそういうなんか繰り返しというじゃないんですけど、神様がそうやって私たちに何かこう見せていただいて、私たちがその道を通ってこういうふうにみんなとこう分かち合って、でまたそれが続く、それを私たちにこう思って、あ、今度私たちが誰かにこういうことを何て言うんだろう、こう伝えるっていう、それが神様にからもらったものだなとすごく今日感じました。はい、
ちょっとね、付け加えたいことがあって、この今日あやさんがピックアップしてくれた、さっきも私ちょっと話したんだけど、その人にこの暴言とかそういうの、人を悲しめることを喋った時に、もう私は何も考えないっていうことはなかったんですよね、昔も。 やっぱりその人が考えない時もあるけれども、その昔はやっぱりね、やっぱり自分自身のことを言うと、このその自分がどういうふうに見られてんのかなっていうのをすぐパッと考えてるわけですよね。その人に何か言った時に、自分が今はでも本当、例えばその自分が、ああちょっとやばいな、自分が悪く思われてるからちょっとここで謝った方がいいかとか、そういう自分が謝るにしてもね、でもあのやっぱり神様知ったらね、ちょっと違いますね、考え方が僕は変わってきて、あの神様がどのようにして私をするのかっていうの、そこをやっぱり考えるっていうかね、これ言ったことだから、その暴言吐いた時にこれ言ったことってやっぱり悪いんですよね神様とか、そういうなんていうかな、なんかちょっとうまいこと言えないんだけど、まあ要するに自分をこの置くんじゃなくて、神様から見る視点はどうなのかということを考える、ということをちょっと付け加えたいなと思ったんです、ね、あのなんかありますかね、皆様、あの他付け加えること、このメッセージは本当にあれですよね、すごい深い、メッセージですよね、本当に。
このやり方ね、ありがとうとごめんなさい、許してください、愛してくださいっていうふうなことを、やり方のやつをこう読んでいたときに、あのやっぱりその自分の中でこうぐるぐる回ってしまう思いがあるうちは神様の思いを聞けないって言って、自分のやり方とか自分の中のこあの中で思っていることの対処法とかを探し続けるって、だからそれをじゃああなたは自分のやり方でやりたいか神様に委ねたいかっていうふうなことをね書かれていたのね。だからあのやっぱり自分の思いでいっぱいになっている時ってそれにこう絡まっちゃって、あの神様の計画というのはなされないから、それをちょっとずつ紐解いて、であのつくづく思ったのが、いや、神様の方でやりたいですっていうふうに思ったので、そうやっていけたらいいかなと思いました。じゃあお祈りします。神様、先週は私はちょっと不安なことでいっぱいでしたけれども、その中で、神様がいろんなことに気づかせてくださって、それで、そのことで私もあの変わるきっかけが今与えられていることを感謝します。本当に私は神様の方法でやりたいです。ですから、導いてください。今日礼拝に来れなかった方々いますけれども、それぞれが神様と共にありますように。しずさんの健康のことよろしくお願いします。ケン君のことも神様が心身ともに守ってください。コロナで苦しんでいる方たち、医療に従事している方たちで疲れ切っている方もいると思います。ご家族が亡くなられてあの悲しい中でいらっしゃる方もまだいます。みんなが平和で暮らせるように神様どうぞ計らってください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。